Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは和む人生についてお話しいたします。今日は8月24日愛する酒と書いて愛酒の日だそうです。明治から昭和時代にかけての歌人和歌山牧水が1日1升のお酒を飲むほどの酒好きだったことから、彼の誕生日である今日愛酒の日となりました。牧水は酒仙の歌人とも呼ばれ、お酒に交わる歌も数多く発表しています。例えば、考えて飲み始めたる一合の二合の酒の夏の夕暮れ、お酒を飲もうか、それとも今日はやめておこうか、そう考えながら飲み始めたとっくりが一合空き、そして二合目になっている、そんな夏の夕暮れという歌です。酒飲みであればこの気持ちはよくわかるでしょうね。さて皆さんはお酒は好きですか？このお酒だけは飲める方、飲めない方がはっきりしてますよね。飲みたいんだけど体が受け付けないという方もおられるでしょう。逆に晩酌が楽しみで仕事を頑張っているという方もおられます。もしかしてドクターストップにかかり禁酒されてる方もおられるでしょう。ちなみに私は、まあ、夜一杯の、一杯じゃないんですよ、グラスに一杯のお酒を飲むのが楽しみです。まあ、食後にいただくと眠たくなるので、毎日寄せられる悩みメールの返信を終えた後、まあ、夜11時過ぎぐらいでしょうかね、気持ちをほぐすという意味で大好きな福和蔵をグラスに一杯いただいております。そこでお酒について厚生省のホームページを覗いてみました。生活習慣予防のところにお酒の効果に触れているんですね。そもそもお酒というのは量で効果が違ってくるそうです。少しであれば気持ちをリラックスさせ会話が盛り上がります。またお酒の香りで一日の疲れが緩和されるそうです。しかしお酒の量が増えてしまうと、なんかこう麻酔薬のような効果が出るそうで、意識のコントロールができなくなるそうです。もちろんお一人お一人の体格、肝臓の大きさによって異なるんですが、飲みすぎると健康を害してしまいます。一番良くないのは、憂さ晴らしの酒は良くないそうです。イライラしながらやけくそになりながらお酒を飲むということは、体も心も硬直した状態で良くないそうです。飲み方、量にも大きく関係するんですね。さて先ほど私も、まあ、一杯のお酒を飲むとお伝えしておりましたが、皆さんの中には、お坊さんってお酒いいの？と、まあ、不思議に思ってらっしゃる方もおられるでしょう。親鸞上人の教えを受けた本願寺第8代門主蓮如上人御一代記聞き書きの中に、こんな言葉が残されています。時は約500年前になりますが、冬の寒空の中に本願寺にお参りされた方々には、お酒を燗して差し上げて、道中の寒さをしのぐように、 また夏の時期、炎天下の中にお寺にお越しくださった方には、お酒を冷やしてお出ししなさいと。これはただの接待という意味ではありません。寒い中、暑い中、ようこそようこそお参りなさったね。まあ、お酒でも飲んで体を温めてください。お酒でお疲れをとってくださいという気持ちを込めて、まあまあ固いこと言わずに、ある時には状況を見て、まあお酒でおもてなしをしてもいいのではという蓮如上人の心意気なんですね。それは蓮如上人は僧侶も在家も関係なく、同じ親鸞上人の教えに集う仲間として、御門徒様を大切に思ってこられた姿がうかがえる内容です。また時代というのもありました。当時大きな飢饉や戦乱の世の中で、お酒は極めて贅沢なものでした。ですが贅沢なものであるからこそ、遠い道のりを命がけでお参りなさる参詣者にとって、この上なく嬉しいもてなしであり、何よりお寺が憩いの場所となったんですね。仏教の教えの中には、不温樹戒という、お酒を飲んではならないという戒律があります。確かにお酒で身を滅ぼしてしまう方もいる。お酒で人間を変えてしまうこともあります。僧侶もお酒を禁じられたのは、酒を飲むことで気持ちが大きく変わり、修行できなくなることから禁止になったんでしょう。しかし人間関係を温かく和やかにするのには、状況によっては、ちょっと一杯どうの一言で気持ちがほぐれることもあるのです。その場の雰囲気が和むこともあるんですね。しかし新型コロナウイルス感染拡大防止のため、その酒の席というのは、まあ、声も大きくなって感染する確率が高いということで、集まりは禁止されました。改めて思うのは、人間という字、人の間と書きます。私たちは人と人の間の中にいてこそ、人の触れ合いがあってこそ、自分の心が回復されていくんだなと思っております。私事ですが、今文化センターやレストラン、喫茶店で法話会をさせていただいておりますが、それぞれスタイルが違います。文化センターでは、私がお配りしたレジュメをもとに、親鸞さんのお言葉、お経の意味について学んでいただいております。机の上での学びもありますが、しかし語り合うことでの学びもあると思っております。その一つが、レストランで食事をしながら、語りながら日々の気持ちを吐き出す。ある時には法話の後は、まあ9月8日であればビアガーデンと法話会があるんですが、そこで皆さんと語り合うという時間を持っています。ある方は、大切な人を亡くしてね、妙慶さん、こんなことがあったんよと悲しみを吐き出してくださる。その悲しみが人と人をつなぐ糸となっていくんです。この心が笑顔になるラジオもそうです。嬉しいお便りをくださる方もいます。逆に、辛く不安の中を生きている方は、私やリスナーの皆様を信じて、辛い胸の内をお手紙に託してくださる方もおられます。皆さんの喜び、悲しみを通じて、自分の人生をどう大切に生きることができるのか、そのためには自分の独りよがりの考えでは限界があります。なぜなら、人間というのはね、 自分の都合の良い方向に変わることしか考えられないんです。教えをいただくことによって軌道を修正してもらうことが大切なんですね。お酒で気持ちをほぐしてくれて、ああこれはいい飲み物だなと思うこともある。そして中には嫌なことを忘れようとお酒を飲む方もいるでしょう。しかしもう一方の現実があります。その時は気持ちがほぐれても、酔って嫌なことを忘れても必ずお酒は冷めるんです。その冷めた時にまた嫌だと逃げるんではなくって、今の現実を引き受けながら、その辛いままに生きる、そこから生きる勇気をいただくことが、実は阿弥陀さんの救いなんです。阿弥陀さんは一人で立ち直れ、起き上がれとはおっしゃっていません。立ち上がることの大地があることを教えてくれております。しんどい時は力を抜いて寝たらいい、一服したらいい。今日もあなたなりのできる文言でやっていきましょう。今日は和む人生についてお話しいたしました。